委員会レポート。9月定例会では市長から提出された議案のうち11件の議案を市議会に設置している4つの常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。9月28日の本会議では各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも原案通り可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、問い、新たに創設される統括主任に求められる主な役割は、職員の定年引き上げに係る関係条例の整備に関する条例制定。今回の提案は地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年年齢を60歳から65歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制の導入など関係条例の整備を行うものである。役職定年制の導入に伴い、新たに統括主任という役職を創設するとのことだが、統括主任に求められる主な役割について問う。答え、豊富な知見の継承等及び監督職としての指導力の発揮。指摘の通り、役職定年制導入後は副主管以上の管理監督職の役職にある行政職員は、60歳に達した年度末にその役職を降りて新たに創設する統括主任に格付けされる。統括主任に求められる主な役割としては、現行の再任用職員と同様に自身の豊富な知見を後輩職員に継承することや、実務の責任者である管理監督職にアドバイスをすることなどが挙げられる。また統括主任は現行の再任用職員よりも上位の役職である監督職となるため、プレイヤーとしてのみならず、これまで培ってきた指導力を存分に発揮してもらうことを期待している。文教病院委員会、問い、受験電設備を更新するまでの電気室の雨漏り対策は、一般会計補正予算、今回小学校管理工事として限度額6200万円の債務負担行為補正を計上している。これは本年7月12日に緑ヶ丘小学校の電気室で天井からの雨漏りにより室内の受変電設備全体が水に濡れて漏電し停電を引き起こしたため、新たにキュービクルを製作して設備更新を行うとのことだが、今回の雨漏りの原因について問う。また現在当該設備は応急的に復旧させて稼働中とのことだが、キュービクルの製作には5ヶ月から8ヶ月程度の期間を要するため、キュービクルが新設されるまでの間、どのような雨漏り対策を講じるのか。答え、シートをかぶせるなど万全の対策を講じている。今回の雨漏りの原因は、電気室の建屋の屋上にある排水管が何らかの原因で詰まっていたところに大雨が降り、そこに雨水が溜まってクラックから雨水が電気室に侵入したためである。また雨漏り対策としては、排水管を清掃して詰まりを解消するとともに、電気室の屋上にシートをかぶせて万全の対策を講じている。厚生委員会、問い、保育所等の ICT 化における人為的ミス防止策は、一般会計補正予算、今回保育士の業務負担軽減のための保育所等の ICT 化、防犯対策の強化にかかる整備、感染症対策のための改修整備等の費用の一部を補助するために、私立保育所等補助金として4018万5000円を予算計上している。保育所等の ICT 化においては、登校園等管理システムの導入も含まれている。先日、静岡県の認定こども園の通園バスの車内に園児が置き去りにされ熱中症で死亡した事件は、 バス乗降時の人数を確認しないまま手入力で出欠情報を入力するなど人為的なミスが重なり発生した。保育士の業務負担軽減のため当該システムを導入することに異論はないが、手入力方式は人為的なミスを未然に防止することが困難ではないか見解を問う。答え、目視確認を徹底するとともに予測不能な事態に備える。現在保育所などの就学前施設では園児は保護者と一緒に登校園を行っており、出欠データのシステムへの反映は、例えば登園時に保護者に配布している QR コードを QR コードリーダーにかざして行っている。一方、通園バスで登校園している園児はバスの乗車場所で保護者と離れるため、出欠データの反映は安全面から園児が名札をかざすのではなく、職員が手入力で行っている。ただし、その場合であっても、担任の保育士等が朝の会等で目視により、園児の出欠確認を行った上で出欠データを手入力しているため、今回のような事件は起こらないものと考えている。しかしながら、予測不能な事態に備えるため、今回の事件の問題点を公私立問わず周知するとともに、引き続き注意喚起を行っていきたいと考えている。土木消防委員会。問い、長期有料住宅の認定を受けるメリットは。長期有料住宅の普及の促進に関する法律に係る手数料条例の一部改正。今回の提案は、長期有料住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、一定の性能を有する良質な既存住宅について、増改築行為を行うことなく、長期有料住宅維持保全計画を認定し、当該住宅を長期有料住宅とする仕組みが創設されたことに伴い、当該認定及びその変更にかかる手数料の額を定めるものである。今回の法改正の背景及び当該住宅が当該認定を受けることによるメリットについて問う。答え、住宅ローン減税及び金利にかかる優遇措置が受けられる。今回の法改正の背景は、長期有料住宅のさらなる普及促進を図るため、これまで一定の性能を有する良質な住宅であっても、長期有料住宅の認定を取得することができなかった既存住宅についてもその対象とすることで、中古住宅の流通促進の環境整備を図ろうとしたものである。また、既存住宅が認定を受けた場合のメリットは、現在の所有者には特にないが、当該住宅を新たに取得する方には、一定の条件はあるものの、住宅ローン減税にかかる優遇措置が受けられるほか、住宅ローンを組む場合には、一定の金利の優遇措置がある。